お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、イエス様は誠のブドウの木、弟子たちはその枝である、その2。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書15章5節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書15章の学びを続けていますが、15章の5節。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。私たちには自由意志が与えられているので、私たちは罪を犯すことも、神様の御心から外へ踏み出すことも、また世俗的であることによって神様との交わりを壊してしまうこともできます。私たちが多くの実を結ぶために、主は私たちが主にとどまることを望んでおられます。またここに種をまく人の例えとの類似点があると思います。いくつかの種は良い地に落ちて30倍、またあるものは60倍、そしていくつかの種は100倍の実を結びました。神様は私たちがたくさんの実を結ぶことを望んでおられます。6節。誰でも私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。繰り返しますが、イエス様はここで私たちが実を結ぶこと、つまり私たちの救いの結果としての産物について話しておられるのであって、私たちがどのように救われるべきかを語っているのではありません。パウロは別の例を使って同じことを語っています。第一コリント3章11節から14節には次のように書かれています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。パウロはここで信者の働き、つまり信者の人生での身について話しています。火が金と銀と宝石を精錬し、金かすを取り除きます。木や草、藁は煙になってしまいます。それは枯れた枝が火に投げ込まれて燃えると書いてあるヨハネ15章6節と同じです。報酬は私たちの人生における身のためにだけ与えられるものであると思います。そして私たちが身を実らせるのではないのです。私たちが主にとどまるとき、主が身を実らせてくださるのです。キリストにとどまっていない枝は投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。パウロはこのことを第一コリント人への手紙3章15節でさらに具体的に述べています。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、 自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。たとえ建物が焼けても、彼は自分の救いを失うということはありません。7節から8節。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすれば、あなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。これは素晴らしい祈りの約束です。でもその条件を見てください。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるならとあります。これは主に従順であることを意味し、そうすれば私たちは効果的な祈りができるのです。とどまること、祈りの全体の目的は、父が栄光をお受けになることです。ですから、自分勝手な理由での祈りは除かれます。問題は、実を結ぶことです。私たちが実を結ぶとき、神様はご栄光をお受けになります。9節から11節。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。主は私たちが楽しい時を持つことを望んでおられます。御霊の実の一つは、私たちが人生に豊かな喜びを持つことです。実を結ぶクリスチャンは、人生でたくさんの楽しみを経験します。聖書を学ぶこと、また主に仕えること、そしてキリストとの交わりにある人生は、本当に楽しい人生です。12節。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。主はこの説教を信者に向けて語っておられます。私たちは主が私たちを愛してくださったように、互いに愛し合うべきです。教会の中でクリスチャンたちがお互いの足を引っ張り合い、お互いの噂話をするのを見るのは非常に悲しいことです。そのような状況の中では神様の御霊は働きません。たとえ聖書を教えていても、主のこの命令を拒否することは可能です。主が私たちを愛されたように愛するということはとても高い水準です。神様の御霊だけが、私たちの人生の中にそのような愛を生み出すことがおできになります。13節から14節。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。信仰生活は、乗るか反るかの事業ではなく、主の指示に従うことです。もしこれらの指示に従うなら、私たちは豊かな実を結ぶことができます。私たちが主の命令を守るとき、私たちは主の友なのです。15節から16節。私はもはや、あなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆、あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。 私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。もし私たちが主の命令されたことを何でも行うなら、私たちはイエス様の友です。今主はご自分の心を私たちに開かれたと言われます。神様は私たちにご自身を表したいと願っておられます。ご自分のご計画を神様の友であるアブラハムに明らかにされるため、どのように神様がアブラハムを探し求められたか思い起こしてください。今イエス様は神様のことを私たちに明らかにされたと言っておられます。友なら必ずそうします。あなたは何人くらいの人のところに行って心を打ち明けることができるでしょうか。信者の特徴の一つは、あなたがその人のところに行って問題を話し、理解と助けと励ましをその人から得られるということであるはずです。そのようにして私たちはお互いを愛するのです。またここでイエス様は、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのだと言われていますが、多くの人たちが選びの教理を嫌いますが、選びの教理は素晴らしく、また実際的でもあります。多くの落胆したクリスチャンが主によって特別に選ばれ召されたことを自覚することによって、どれほど大きな励ましを得て素晴らしい奉仕をしたかわかりません。キャンベル・モルガン博士は、神様が私を選ばれた。だから私の責任は神様が負っておられるのだと言いました。これこそが主に信頼するということです。この弟子たちの小さなグループは数時間後には散らされます。羊飼いが十字架につけられ、羊たちは散り散りになるのです。そのような時にイエス様は、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのですと彼らに言われます。主の偉大な目的は、すぐに亡くなる身ではなく、そのまま残る身を私たちが実らせることです。すべては主の御心のうちになければなりません。もし私たちが主にとどまっているなら、その時には、主の御名によって求めることができます。私たちの祈りに対する答えが、私たちの霊性のとても良いバロメーターですと、マキー博士は述べています。主は実を結ぶことに関する箇所を、もう一度お互いが愛し合うべきであることに言及します。17節。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。信者同士の関係はこうあるべきですが、信者とこの世との関係もあるので、主は今、その話題に入って行かれます。18節から19節。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。もしあなたが神様の子供であるなら、世はあなたを憎みます。クリスチャンの人気は、その人がどのようにキリストを世に対して代表しているかの計りになると私は信じています。私はクリスチャンがこの世で人気者にはなれないと思います。イエス様よりも人気がある権利を持っているクリスチャンは誰もいないと思います。人気者になるために立場を妥協することには気をつけてください。この世は本物の神様の子供を愛することはありません。もしあなたが世のものであるなら、世はあなたを愛します。残念なことですが、 今日の教会には申請していない人たちがいて、もしあなたが神様の子供であるなら、彼らはあなたをも憎むのです。そしてもし説教者が聖書に忠実であるなら、彼らは説教者を憎みます。この世に人気のあるクリスチャンには気をつけなければなりません。マギー博士は以上のように述べています。20節から22節。しもべはその主人に勝るものではない、と私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉をも守ります。しかし彼らは私の名のゆえに、あなた方に対してそれらのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。しもべは主人以上に人気があるはずはありません。迫害する人々には二つの問題があります。彼らは父なる神様を知らず、自分たちの罪が暴露されるのを望みません。イエス・キリストは人々の魂の上に天の明かりを灯されました。いつでも誰かが明かりをつけるとき、何かが起こり始めます。ドブネズミも、蛇も、虫も、トカゲも、明かりを憎んで何かの影に隠れます。ついでながら、彼らは明かりをつけた人物をも憎みます。イエス様は言われます。ヨハネ25章の25節。彼らは、理由なしに私を憎んだ。イエス様のうちには憎しみの原因になるようなものは何もありません。原因は罪に満ちた人間の心の中にあるのです。23節。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。この世は自分たちの持っている何かぼんやりしたどこか向こうにいる神様の概念を憎んではいません。彼らが憎んでいるのはキリストご自身です。イエス様は人が主を憎むとき、その人は父なる神様をも憎んでいるのだと言われます。本当のテストは、あなたのイエス・キリストとの関係とイエス・キリストに対するあなたの態度です。あなたは人気者でいて、主イエス・キリストを信じることはできません。なぜなら、主ご自身が憎まれた方だったからです。24節から25節。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪がなかったでしょう。しかし今、彼らは私をも私の父をも見て、その上で憎んだのです。これは、彼らは理由なしに私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためです。ある人がこんな皮肉を言いました。神様は人間をご自分の形に創造され、今人間が神様を自分の形に作っている。今日彼らが欲しいのはそのような種類の神様であり、彼らはそのような神様がこの宇宙を営んでいると考えています。イエス様は彼らが理由なしに主を憎んだと言われるとき、詩編35編の19節と69編の4節の成就としてこれを引用されています。詩編35編の19節には次のように書かれています。偽り者の私の敵を私のことで喜ばせないでください。ゆえもなく私を憎む人々が目くばせしないようにしてください。詩編69編の4節。ゆえなく私を憎む者は私の髪の毛よりも多く私を滅ぼそうとする者、偽り者の私の敵は強いのです。それで私は盗まなかったものをも返さなければならないのですか？彼らがイエス・キリストを憎んだのは、 彼らが聖書の神様ではない偽りの神を作っていたからです。26節から27節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。あなた方も証しするのです。初めから私と一緒にいたからです。聖霊様はキリストに関する証しをされます。もし主イエス・キリストがあなたにとって現実のお方であるなら、それは聖霊様の働きによるのです。神様の御霊が働いておられるかどうかを見分ける一つの方法は、キリストがご栄光を受けているかどうかです。もしも主イエスがあなたが望んでいるほどにあなたにとって現実的なお方でないのなら、神様の御霊があなたの心で働いてくださるようにぜひ祈ってください。私たちの心と人生には、キリストの現実的なお働きがどうしても必要なのです。イエス様はこの男たちに、彼らが主の証しをすると言われました。彼らは確かにそのようにしました。たった今私たちが学んでいるのは、主イエス・キリストに関するヨハネの証しです。人たちは初めから主と一緒にいたので、彼らだけがそのような証しをすることができたのです。さて、いよいよ16章の学びに入りたいと思いますが、この章で2階の部屋の説教は終わります。前の章で私たちは主の者たちはお互いに愛し合うべきであることを学びました。私たちがお互いに愛し合うようになるためには、私たちには聖霊による超自然的な助けがどうしても必要です。そして主は、私たちは主と同一化するべきであること、そして主と同一化すれば、世は私たちを憎むようになることを語られました。また主は、弟子たちに、もし主が来られなかったのなら、彼らは罪を知らなかっただろうと言われました。主は彼らに罪がなかったと言っておられるのではありません。主が来られたので、彼らの個人的な罪は、世の救い主、または栄光の主を拒否した罪過に比べれば、何でもないということです。天国に報酬の段階があるように、地獄には罰の段階があります。今日イエス・キリストについて聞き、主に背を向ける者は、キリストの御前にいて、主に背を向けたイスカリオテのユダと同じカテゴリーに入ります。主を拒否することは最悪の罪です。この章でイエス様はこのことについて警告されます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイエス様は誠のブドウの木、弟子たちはその枝である、その2というテーマで、ヨハネの福音書15章5節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書16章1節から15節、イエス様がご自分が不在の間に聖霊様を送られるという約束というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.com ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。